皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は誰とこの大混乱期を生き抜くのかという話です。やっぱりですね、大混乱となりますと本当にそのどうやって生きるのかということは皆さんにとっても非常に重要な問題ですね。国にとっても重要な問題で、この大混乱期は誰と生きるのかっていうのはその先を決めるんですね。例えばこの大混乱の中で明治維新の時もそうですけども、まあどの国と一番仲良くしようかっていうことは、まあ当時のすごく重要な問題で、その中に例えば、徳川幕府はフランスとかね、薩長はイギリスとか、それぞれこういたわけですよ。あれ付き合う人間違ったら全部終わりだったですからね。で、戦後はですね、まあその冷戦の時ですね、まあアメリカとより深く付き合ったと。で、まあ今それが利権でなっちゃって、利権としてのね、まあ安保で今やってるから、まあこれは今だけ彼だけ自分だけの話なんですけども、まあでもそれ以上にこれアメリカもずっこけ、中国もずっこけ、まあロシアもまあ今ね、戦争やってますから、まああれが蹴りつくぐらいまではですね、強いと思いますが、まあその先はね、もうちょっとそうじゃないだろうし、ヨーロッパもなんかもう溶け始めちゃいましたね。こうなってくるとですね、この大混乱期を誰と生き抜くかっていうのはすごく重要な話ですよね。結局その、翻ってみれば日本もですね、今や、その一つ東京で全部物決められる時代じゃないわけでしょ。沖縄だって独自の道を行ってるし、北海道もね、新しい観光の方向性、あるいは北との付き合い方の歴史の方向性を見えてるし、日本もよくよく見てみれば、江戸時代までとは言いませんけども、まあ各地域ごとにそれぞれ自主性があって、まあ実質的には連邦制みたいになっていくんじゃないんです。地域のね、自主権、自主決定権をどんどん高めていくことになるでしょうから、まあ結果的にはですね、多様な日本がですね、日本列島の中にあるという、それは私いいことだと思うんですよ。そんな風になっていって、アメリカもそうでしょ、ヨーロッパもそうでしょ、中央アジアなんか、ユーラシアなんかもっとそうでしょ。だから結局のところはですね、今のその世界百何十カ国のこの国と国っていう感じではなくて、なんか私はもっとですね、個人的なつながりから始まるですね、世界のネットワークにどんどん移行していくんじゃないかと思うんですよ。企業はもう完全にそうでしょう。企業の場合はですね、もう多国籍企業たくさん世界中にあるわけですから、まあそういうのもですね、別にその国と国っていうよりもね、まあそこに知り合いがいて縁があって、物を売ってて、人雇ってて、工場あって、仕入れてと。まあそういうこと関係なくて、個人的なプライベートのネットワークの中で世界にこう存在してますよね。ああいう風になってくるんじゃないですかね。この、ヨーロッパだって EU がね、もうなんか統一的な、パスポートコントロールを廃止しようとかね、いう話もあるし、で、カタルーニャなんかあれ独立するんでしょ、スペインのね。そうするともう、やっぱりなんか、今までの国民国家を一つの単位とした、お付き合いってのは難しくなりますわね。でもかといってヨーロッパが全部なくなっちゃうわけでもないわけですから、そこに人はちゃんといるわけですから、何らかの単位で、あの人たちも、自分たちの生きる道を作っていくわけですから、それ新しい単位と付き合っていけばいいわけですね。アメリカもそうですよね。しかし今回アメリカは、ついにイシスがですね、あれ上陸したんですね。まあ今回のサンフランシスコのテロをですね、まあ偽物だっていう人も、まあいますけども、私はこう見ていて、あれは本物じゃないかと思うんですよね。偽物と本物ってやっぱりなんか雰囲気違いますよね。偽物でやってる時はですね、あれ、芝居と同じでね、よく見せたがるんですよ。とにかく現場に近づいてですね、これでもか、これでもか、っていうことネタ見せるのは、あれ芝居やってる時ですね。芝居はあんた人に隠してやって何の意味もないでしょう。芝居でやる時はですね、ビニーにサイニーに全部見せるんですよ。で、これでもかってやるんだね。ところが本当になったらですね、怖いからね、見せられないんですよ。なんかね、遠巻きにしていてですね、本当のこと言わないしね、みんな顔がくすんでてね、専門家もですね、まあ、実に歯切れの悪い話しかしない。ねえ、芝居でやってる時は、あらかじめ原稿があるんでしょうから、まあ、ベラベラよく喋りますわな、ね。事故直後に、まあ、よくこんなよく喋るやつを連れてくるなっていうような時は、だいたい芝居だと思うんですよ。 本当の時はね、黙ってる時だと思います。あれ本当なんじゃないの？なんかああいうの見てるとですね、なんかこう、今までね、911の時ですよ、偉いテロが起きたと。で、俺たちは絶対勝つんだみたいで世界行ってみたんだけど、結局負けちゃってですね、まああれから14年、まあ約15年経ってですね、自分の国の中に入ってこられたってわけですな。日中戦争もちょうど15年やりましたよ、日本は。中国侵攻してってですね。で、第二次世界大戦なんて15年やって、で、敗戦でしょう。アメリカは来年がちょうど15年じゃないですか。2001年の911テロからね、自分で戦争仕掛けちゃってさ。で、15年がちょうど来年で、来年あたりがあれは、8月15日なんじゃないの？あれ。ねえ。最後早いですからね、怖いのはね、こうやって本土までやってくるとね、最後は早いんですよ。で、アメリカなんかの場合はトランプがですね、ムスリム、イスラム教徒の入国全部止めるとか言ってるけども、中でさ、けしからんと思ってる人いるわけですから、中でみんなやるじゃないですか。だから、テロは止まんないですよね。で、あの先に何があるのかっていうと、やっぱあの人たちもですね、私はやっぱりその価値観の大転換が迫られると思うんですよね。要するに、二元論で生きていけないわけですよ。イスラム教徒は敵だと、俺たちは正しいと、いうようなことではもう生きていけない。お金持ってる人は正しい、持ってない人は間違ってるとかね。だから、このやっぱ価値観を超えていかなきゃいけないんで、やっぱりそこにはやっぱ価値観の分かった人たち、レベルの高い価値観を持った人たち、まあ言ってみれば国家理性を作る人たちがですね、横に繋がっていくんだと思うんですね。で、そうでない人たちはやっぱりしばらくお休みで、うおさおしちゃって、腰が抜けちゃって怖くなっちゃいますから、まあ、ちょっとお休みでね。だからやっぱここで、やっぱりリーダーは完全に交代していくんでしょうね。で、やっぱその、最終的にその、誰と生きていくのかっていうのは、やはりこう理念を共有できるかどうかでしょう。この人と付き合えると思うかどうかでしょう。やっぱそういうのはですね、まあ、その、どんな国でも地域でも同じだと思うんですよね。まあ、ある問題が話をするときも、こう、わかりますよね。例えばメールなんかでね、ちょっと話をしてたって、わかるじゃないですか。日本人だ、もそうだし、その外国の人でもね。ちょっとしたね、ことでもですね、どうものを見て、で、質問とかね、に対してどう答えるかで、人柄って見えてきますよね。やっぱりああいうのってこれからすごく重要なんじゃないかなと思うんですよね。で、ですから、その本物のネットワーク社会が今もう来てるわけですね。価値観、その人の明るさ、温かさで付き合う仲間が違うんですよ。明るく温かい人は明るく温かい人同士、暗く冷たい人は暗く冷たい人同士で、やっぱり生きざるを得ない。ところが暗く冷たいとお互いに助け合うってことはないでしょ。みんなパチンコ玉みたいにですね、互いにぶつかって離れるってことだから、砂粒みたいになっちゃって、一緒に住んでいくことができないんですよね。だから本当にこの消滅の危機に瀕するわけね。やっぱり一緒に生きていく仲間を持っていないと、ねえ、そういわゆる近代国家、国民国家っていうものがね、どんどんこれ崩壊に向かってるわけですから、いけられない。もちろんね、その辺がやっぱりこの日本なんかの場合はね、地域という大きな括りがありますから、この地域の力って結構大きいんでね、この地域の人たちがみんなを支えるってことも、できそうですから。まあ、それはね、まあ、一ついいかもしれないけども。でもま、その先考えると、どうなのかな。日本もやっぱり、特に大都会で孤立しちゃってる人たちなんていうのは、ね、自分から積極的に友達を作っていかないと、なかなか私大変なんじゃないかと思うんですよね。まあ、とにかく、時代とともにですね、人々の生き様もだいぶ変わってきてるわけで、大きな国としてね、何かそれはあることがあるにしてもですね、なかなか、まあ、地域がみんなを支えられるかどうか、なかなかそれはわかんないですね。で、本当にローマ帝国の崩壊の時もそうだったんでしょうけれども、思わぬことであれ、大きなシステムで最後、解体になっちゃうんですよね。幕末もそうでしょう。江戸幕府もですね、なんかあれよあれよという間に、あれよあれよという間にその幕府、なくなっちゃって、もっと戻んなくなっちゃって、それから、ソビエトもそうだったですよね。91年の、あれ夏でしたかね、なんかクーデター騒ぎがあって、秋にかけてね、それでなんかもういよいよ俺もやめにしちゃうって話になっちゃって、気がついたらもう、それはないことになってたんですよね。だから いつまでも続くと思っていると大間違いで、こうなんていうの、人々のこう気持ち、価値観の共有っていうものがそのなくなっちゃうと、あれはなくなるの早いですよね。ただひたすら今だけ金だけ自分だけでそこにいる人たちが集まってると本当になくなるの早いですよね。だからやっぱりそのそうなる前にいろんな仲間をね、まあ今のその住んでるところやあるいはその、職場でね仲間をがいい仲間いればそれはですね一番いいわけですけども、もうそうでない場合は自分でちゃんと仲間を作っとかないとこれはなかなか大変じゃないかなというふうに思いますね。で、やっぱり今回は、なんでしょうかね。やっぱり小さな単位から始めることなんでしょうね。大きな括りでですね、まあ昔で言う政党だとかね、なんとか大企業だとか、大政党や大企業が動かすって雰囲気は世界中私はあんま感じないですね。とにかくどこでもこう分裂がすごいですよ。企業だったってですね、まあ一応形としてはね、ホールディングカンパニーみたいなことで大きな括りでやってんだけども、中見りゃですね、あれみんなバラバラってところほとんどじゃないですか。昔みたいな一体感を持ってるところって非常に少なくなっちゃって、あれはなんか本当にそのね、スーパーの袋みたいに袋の中に何でもこう入ってるみたいな感じになっちゃって、袋を解いてみんな全部出てっちゃうというような感じじゃないのかな。一体感ってのはあんまりないところが増えましたよね。で、それは日本だけじゃないですよね。世界見ててもそんな感じがするんですね。あれだとやっぱりこの一緒に生きていく仲間っていうふうにはあまりならないですね。で、あの前川雅夫さんがお書きになった再起日本というね本にも書いてありますけども、やはりこの親しい仲間が共同体を作るっていうのがやっぱり物事を前に進める時の一番のポイントなんですね。私は前からその溜まり場という言葉を作っておりまして、日本再生プログラム推進フォーラムでも、今年度からは溜まり場制に移行したわけでありますけども、この溜まり場、共同体、みんなで考えて何か答えを出していく、これがですね実は一番確実なんですね。なんかふとすると人はですね、なんか誰かが作ってきた戦略とかね、あるいはどっか出してくれるお金に頼ってですね、与えられた役割を果たすことで成功に寄与したいというふうに思うわけですね。一番簡単といえば簡単ですもんね。誰か役割を与えてくれて、それを果たすことで、その自分もなんか成功したいと思う。しかしですね、こういう時はなかなかそれは難しいのよ。要するに、時代が一つの方向性がお示しているといえね、ロハスというのは極めて多様なんですよ。極めて多様でありますから、なんかその一つのひな型を中に入れればいいってもんではなくて、そのロハスの中で、自分の役割、自分たちのこの方向性ってあれ自分たちで決めるしかないのね。だから毎度毎度言う通り、一人一人がリーダーで、その私はファロワーですから、誰かが決めてくださいっていうんじゃですね、いくら待っててもね、前進まない。だからこのファロワーからリーダーに、自分のこの発想と行動を切り替えるってところが、まあ大変でね。で、これがまあ言ってみれば、お客さんとしての、まあ国民からですね、主体的な有権者へっていうのかな、まあそれ変わるってことにもなってくるわけですね。だから今後のそのことを考えてもですよ、これから先、やっぱなんか自分たちでですね、行動していく中で、自分たちで考え、自分たちで決めていくっていうことをどうしても積み重ねてもらわなきゃなんないですね。これはだから多くの人たちはなんか大変だと思うわけですよ。そんなことしないでもね、誰かこう依存してればいいと、あるいはこうテレビを見てみるみたいに面白い話を聞いて面白いものを見てればね、うまくいくということなかもしれないけども、やっぱそれじゃあね、うまくいかないな。やっぱりその結局のところはですね、うまくいくもいかないも、その道って自分たちで切り開くしかなくてね。で、遅れてようがですね、なんか人と違ってようが、自分たちの道を切り開いていかないと物事うまくいかない。で、その何が成功するのかっていうのは、ちょっと時間が経ってみないと分からなくて、で、それはその、必ずしも一つの道だけじゃないわけですね。いろんな道がありますから、まあ、なんか、考えても、その、よく分からないところは、とりあえずなんかやってみようというのが一番いいんじゃないかと思いますよ。で、やっぱり必要なのは時間でしょうね。今だけど、その、逆にこれだけ、また不景気感も強くなってくるとですね、いよいよ時間のない人増えてきましたよね。 お金もないし時間もないと、まあだからお金はまあせいぜいワンコインぐらいで、時間はですねもうほんのわずかというような人が本当増えてきちゃって、いやーこれはなかなか大変なことだと、ねえ、なんかこんなにまあ衰退しちゃったのかなといつもこう思うんですけども、でもまあどっかでそこから復活し直せなきゃいけないわけでありまして、まあでも私は全然その悲観も何もしてなくてですね、うん、今のね世界体制を見てるとですね、あれダメですからね、なかなかダメと言っても崩壊しないという人もいますけども、いやそんなこともなくて、外から見るとそのまま続いているように見えるんですが、中がですね本当にどんどん割れて割れて溶けていってるんですよね。これでもかこれでもかってぐらいに進んでて、だから実に念入りにやってますよね、天はね、うん、中身をこんなに溶かすのか壊すのかなっていうぐらいで、ね、徹底的ですもんね。まあだからああいうのを見てると方向性には全然間違いないと思いますよね。形で繋がろうと思っても全然ダメで、やっぱりこのまず思いで繋がらないとなかなかうまくいかないんじゃないですかね。それからやっぱりこの大混乱期っていうのは前から言うように必ず出口があるんですね。でこの出口をちゃんと見出して大混乱期に入っていかないと必ず迷ってしまいます。だから何度も言うようにその出口はロハスな時代、グレートコラボレーションですよね。偉大なる共生社会がそこに来るわけですから、そこに向けたまあ自分自身の準備、心の準備、行動の準備っていうことは私はすごく大切だと思いますね。それはその今の自分の生活や仕事と全く違うっていうことも大いにあると思うんですね。だからなんかこう今の自分と全然かけ離れてるからわからないっていうこともあるかもしれないけども、いや、わからないからできないっていうもんじゃないですね。やっぱなんか自分でそのもがいて頑張ってると見えてくるものはたくさん出てきます。ですからやっぱりこのまあ大混乱期の向こう側っていうのはやっぱりよく見ていかないと、これは私難しいと思いますね。日本の歴史もですね、私今年書いた、日本人の財産って何だろうっていう本の中にも出てきますけども、やっぱり何度も何度もこういうことを繰り返してるんですよね。明治以降だけでもまあこれだけ慌ただしいんですが、少なくとも有史以来の歴史で言うなら2000年を超えますよね。中国の歴史上に残ってますから2000年以上長きにわたって我が国はですね、いい時代と悪い時代を交互に繰り返してます。こんなに見事な時代はないという、そのまあ100年も経たない間にですね、まあ、とんでもない地獄が待ってると、それはその地獄の中でどうしようもないと思ったのがですね、いつの間にかちゃんと立ち直ってると。これずっと日本の歴史そういうその繰り返しですよね。今でも変わってないと思うんです。でそのまあ下りと上りがある中でやっぱり社会は変わっていくんですね。人々の発想とかもちろんルールも変わるし、住み方も仕事の仕方もだんだん変わっていくわけで、そこに新しいなんかイノベーションが起きるってことは珍しくないですね。だからまあもう少し長い目で見ればですね、その前の次の時代のことを考えて準備して手打って行動しがいいんですよね。ちゃんと時代後ろからついていくんですよね。まあですからこの日本で実にありがたくてですね、この国の上でやってからなんとでもなるわけで、で放射能のこともあれ逆にね、あれをどうするか、まさに物理学のイノベーションですよね。今までの物理学だったら解決できないんだから、新しいですね知見をですねどんどん広げていく大チャンスなわけでしょ。大自然はですね、非常に汚い状況だった古い地球をね、この綺麗な地球に変えてったわけですから、その力は地球の中にあるわけで、まあそういうのを駆使していけばいいわけで、やってないから何も出てこないわけでありましてね。まあそういうふうに考えてくると、これからの時代、大混乱期っていうのはむしろ次の時代の準備の時間でもあるんですね。要するに今ここで誰と生きるかっていうことは、この先の安定した時代を誰と一緒に作っていくかってことでもあるんです。混乱期をですね寄り添って生きるっていうことは、逆に言えば次の時代をね一緒に生きていくメンバーを決めるってことでしょう。ね、中国だって大革命の時の戦争を一緒に生き抜いた人たちがね次の中国を作ったわけだし、みんなそうですね、明治維新の時もそうですわな。まあだからそれはやっぱり時代が変わる中で自分の価値観も変わっていき、やっぱりそれが混乱期を通じて価値観も変わり、仲間もできてって、でその結果として新しい時代を自分たちも作っていくという、そんな流れになってたと思うんですね。ですからここは皆さん積極的にですね未来のことを考えて 行動してもらってちょうどいい時期かなと、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。誰とこの大混乱期を生き抜いていくのかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。